この素晴らしい誠実な朝、天地の主なる神様を礼拝します。この素晴らしき恵み特権を心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
はい、今日も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。今日は全てのことについて感謝しなさい。皆さんがよく知ってる御言葉ですね。ただ実行しているかどうかは別問題ね。はい、御言葉を行わなければもう絵に描いた餅ですですね。御言葉を実行しなければなりません。はい、じゃあ聖書を開きます。第1テサロニケの5章を開いてください。今日は代表して大鶴勝信兄弟に読んでいただきますが、兄弟が読んだ後この箇所を皆さんと一緒にですね声を出してお読みいたします。では大鶴兄弟、テサロニケ第1、5章の18節だけ読んでください。
すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。
はい、聖書を開いている人お読みいたします。はい、すべてのことについて感謝しなさい。これがキリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。神様が皆さんに望んでおられることは、皆さんがこの前にはいつも喜び絶えず祈りとありますが、全てのことについて感謝することです。神様はこれを皆さんに望んでおられるとこう書いてあります。全てのことについて感謝しなさい。では兄弟姉妹、全てのことって何ですか？全てのことって何ですか？全てっていうのは良いことも悪いと思えることもですよ。
全部
全部です。もう全てっていうのは全部。はい、あなたの人生でもう良いことはもちろんです。イエス様感謝します。マイナスね、悪いと思えること、起きてほしくないことが起きた時ね、よろしくよく聞いてください。あなたが取るべきも最も良い方法は、あなたがそのことをそのままね、イエス様に感謝することなんです。もう起きてほしくないことが起きた時に最も良い方法は、そのことをイエス様に感謝することなんですですね。なぜでしょう。今日はそのことを5つのポイントからですねお話をいたします。この説教は今まで何度も話した説教です、ね、何でも聞いてるわけです。ただ実行しているかどうかはまた別の話だ。はい、5つのポイントからお話をいたしますが、はい、第1のポイントにマタイの実証です。29から30では続けよう。
庭のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。ですから私を人の前で認める者は、
いや31節ですよ。
あ、すいません。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。
はい、庭のスズメは1アサリオンで、アサリオンというのは下に注釈がありますが、最小単位のどうかって書いてますね。もう本当にわずかだっていうことですよ。本当に鳥に足りないですね。で売られていると、まあそんなスズメの一羽でもね、天のお父様が許してくだされなければ地に落ちない、死ぬことはない。またあなた方の髪の毛さえも皆数えられています。こうあります。兄弟姉妹、あなたの人生、毎日の生活でイエス様が、ね、関わっておられないことは何一つありません。よしこ先生、許可 いいですか、あなたの人生、毎日の生活でイエス様が関わっておられない、ご存知でないことはもう何一つありません。髪の毛も数えていらっしゃる。またあなたの人生に起こることで良いことも、どんなにマイナス起きてほしくないことも、神様のお許しなしにですね、起こることは何一つありません。神様がお許しになったからそのことは起きたのです。神様はあなたの髪の毛もう全て数えて、で原文では番号がついてるって書いてあるんです。あなたの髪の毛には番号がついてるって書いてある。皆さん、人間の髪の毛何本あるか知ってますか？まあ、個人差がありますけどですね、はい、10万本ぐらいあるんです。何万本かはあるんですですね。番号がついてるって書いてあるんですよ。原文はそういうことがある。つまり神様はあなたにね、起こるどんなことでもね、ご存知であり、神様のお許しなしにあなたの人生で起こることは何一つないということです。でそのことはですね、ヨブ記の1章の8節から2章の10節に書いてありますがですね、まあ、ここは後で開きます。神様のお許しの範囲でサタンはヨブにひどい害を加えました。まあ、ヨブ記を読んだ人は分かりますけどですね、サタンがですね、神様にヨブのことを訴えるわけですよ。そしたら神様は分かったと、ならあなたはヨブをテストしてみなさいと、しかしこの範囲でしかいけませんよというふうに最初おっしゃるんです。やる悪魔は私たちに攻撃しますが、それは全部神様のお許しの範囲なんです。ここまでしかダメだよと神様がおっしゃった範囲でしか悪魔は私たちに触れることはできないんです。神様のお許しの範囲でサタンは呼ぶにひどい害を加えました。まあ、全て神様のですね、お許しなしに起こることはもう何一つないんです、私たちの人生で。はい、じゃあ第2のポイントです。ヘブル人への手紙の11章の6節開いてます。まあ、これは前回も前で、ね、開いたところですが、では11章の6節だけ読んでください。
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることとを信じなければならないものです。
信仰がなくては神に喜ばれることはできません。兄弟姉妹、神様がですね、皆さんに見ておられるのは信仰です。皆さんの外観や持ち物ではありませんですね。あなたの信仰です。どのような信仰を持ってどのような行動をとるか、神様はそれに関心があります。ですから信仰がなくては神に喜ばれないとこう書いてある。あなたの人生に起こること、つまり特にマイナスですですね、起きてほしくないことはですね、兄弟姉妹、神様のテストなんです。あえて神様はあなたにですね、起きてほしくないことを許して起こさせてですね、どう反応するか信仰を見ておられるわけです。神様のテストです。前も話したように、試みというのは心を見るということです。で皆さんの人生に起こる、特にマイナスに起こったことはですね、神様のテストだと思ってくださいですね。あ、テストされてると思えばいいんですよ。それに対して皆さんがどのようなね、態度を取るか、言葉を話すかを神様はご覧になっているということです。神様はね、だから試みは心を見、ご存じ、見ておられるわけです。あなたに起こったマイナスに対してですね、起きてほしくないですね、マイナスに対してあなたがどのような態度を取り、何を語るかを神様はテストしておられるということです。神様のお許しなしに起こることは何一つありませんけどもですね、マイナスは全て神様のテストです。ある面ではプラスもテストです。テストされてるんですよ、皆さんは。 ですね。はい、ヨブという人は一日にしてですよ、もう財産のすべて、使用人のすべて、さらにですね、7人の息子と3人の娘がいましたが、そのすべてを失いました。はい、ヨブ記を開きます、開きます、1章です。このヨブにひどいですね、そのような試練ですね、起きてほしくないことが起こったときにヨブはどうしたでしょうか。で、じゃあ大鶴兄弟、ヨブ記の1章の20から22まで読んでください。
この時ヨブは立ち上がり、その上着を引き裂き頭を剃り、地にひれ伏して礼拝し、そして言った。私は裸で母の胎から出てきた、また裸で私は賢に帰ろう。主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかな。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。
一日にしてヨブはその時一番の富豪であった、お金持ちだったと聖書に書いてあるんですが、一日にして財産のすべて、雇っていた若い者たち、しもべのすべて、七人の息子と三人の娘のすべてを彼は失いました。でその時ですね、彼は上着を履き、頭を剃り、地にひれ伏して、もう本当にもう打たれたわけですよね。しかし言ったのは、私は裸で母の胎を出たから、裸でね、賢に戻ろう、死んでいこうと。神様が与えてくださったものを神様が取られたんだと、主の皆は本べきかなと、自分が持っているものは全部神様から与えられたものだと、またその与えられた神様が取っていかれたんだと、主の皆は本べきかな、ヨブはこのようにしても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかったと、こう書いてある。ヨブはこのようになっても罪を犯さず、神に愚痴をこぼさなかった。またですね、その後にサタンが来るんですがですね、もう全身悪性の種物で打たれたと書いてある。7節8節です。じゃあ大鶴兄弟、2章の7、8読んでください
。サタンは主の前から出て行き、ヨブの足の裏から頭の頂まで悪性の始末で彼を打った。ヨブは土器のかけらを取って自分の身をかき、また灰の中に座った。
全身ヨブの体に出来物ができ、ヨブは土器のかけらって書いてある。それで自分の身をかいたって書いてある。灰の中に座った。それを見てね、彼の妻が言うんですよ。はい、9節読んでください。
すると彼の妻が彼に言った。それでもなお、あなたは自分の誠実を固く保つのですか。神を呪って死になさい。
それでもあなたは自分の誠実を保つのか。神を呪って死になさいって言うんですよ。妻は、しかしヨブは何と言ったでしょうか。実節読んでください。
しかし彼は彼女に言った。あなたは愚かな女が、有用なことを言っている。私たちは幸いを神から受けるのだから、災いをも受けなければならないではないか。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことを口にしなかった。
あなたが言うことは愚か者の言うことだと。私たちは幸い幸せを神から受けたのなら、災いも受けるべきではないかと。そうなってもヨブはですね、罪を犯すようなことを口にしなかったと書いてある。ヨブはこのようになっても罪を犯すようなことをしませんでした。 ヘブル人への手紙の11章6節、さっき読んだところです。信仰がなくては神に喜ばれることはできませんという御言葉がありました。今日出し前、マイナスは神様からのテストなんです。でこれヨブに起こったことはヨブに対する神様からのテストです。マイナスの時どのような態度を取り言葉を放つかによって、その後のあなたの人生は大きく変わります。運命を呪い、自分を呪い、人のせいにし、愚痴をこぼすならばもうそれでおしまい。しかしですね、その時にあなたがどのような言葉を放ち態度を取るかによって、もうその後のあなたの人生は全く違う人生を歩むことにあなたはなります。マイナスは神様からのテストなんです。神様はそのテストに合格した人に大きな祝福を与えてくださるお方なんです。なぜなら信仰がなくては神様に喜ばれないからです。皆さんの人生の中にも今までマイナス、起きてほしくないことがたくさん起こったでしょう。その時あなたはどのような態度を取りましたか。はい、第3のポイントです。ローマ人への手紙の8章の28節、こう聖書を開いた人は、聖書を朗読者が読んだ後、開いた人ご一緒にお読みいたします。この歌詞は聖書の箇所と場所をですね、中 の, もんあの聖書の文章もどうぞ皆さん暗記するぐらいよく読あの覚えてください。じゃあ大勢兄弟、ローマ書8章28節読んでください。
神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。
はい、聖書を開いた人、開いている人一緒にお読みいたします。はい、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。神を愛する人々って誰のことですか。皆さんのことですよ、ね、皆さん神様愛してるわけですよです、ね、神のご計画に従って召された人って誰のことですか。皆さんのことですよ、ね、神様の愛によって皆さん召されたんです。その人のためには神様は全て、神は全てを支配しておられるわけですから、働かせて益プラスに変えてくださいますということを私たちは知っていますと書いてあるんですね。この知っているという言葉はギリシャ語でギノスというんです。まあちょっとここにかあのスクリーン出ませんが、ギリシャ語には知っている、知るという言葉が2つあります。オイラーとギノスという言葉です。一つはオイラーです。でオイラーというのは情報として人からですね、聞いて、またそのニュースとして情報として知っている、頭で知っているというのはオイラーです。でギノスというのはですね、体験して知っているということなんです。でここはギノスという言葉が使われています。もうそのことはもう体験済みで何回も体験した。特にこの場所はエピギノスという、エピという強調した言葉が使われていて、もう体験して否定しようがありませんという強いですね、意味が、言葉が使われています。この宇宙と地球、その中にある全てのものをお作りになった全能の神様は、あなたに兄弟姉妹、あなたに起こるどんなマイナスもですね、プラスに変えてくださいます。皆さんは神様が一人子イエス・キリスト様をお与えくださるほどに皆さんは愛された人ですよ。神様に愛してる人、愛されている人です。皆さんも神様を愛しています。どんなマイナスもプラスに変えてきます。あえて言えばマイナスが大きいほどプラスも大きくなりますですね。大きなマイナスは大きなプラス、私はよくこういう表現をするんですが、ここに一本の棒がありますですね。これはもうマイナスの、こっちがこっち、これはマイナスが大きい、まあ、反対すれば プラスに大きくなるわけですから。でこれが長いほどですね、こっちも長くなるわけですから、大きなマイナスは大きなプラスにつながるんです。ちっちゃなマイナスはちっちゃなプラスにつながるんです。しかし大きなマイナスの時にはそれだけ大きな信仰がいるわけですよ。だから大きな祝福につながるわけです、ね、大きなマイナスの時には、予備のような試練の時にはですね、大きな信仰がいるわけです。しかしその信仰でね、立つと今度はそれがものすごく大きなプラスに、まあ、その反対にこうなるわけですから、なるわけです。神様はどんなマイナスもプラスに変えることのできるお方です。ここに書いてあります。神様にとって不可能なことは一つもありませんとあります。ルカ1章の37節の御言葉です。しかしながら、挙礼しまよく聞いてください。神様にマイナスをプラスに変えていただくためには、皆さんがしなければならないことがあります。信仰がなくては神に喜ばれませんと書いてあるように、マイナスをプラスに変えていただくためには、あなたがしなければならないことがあります。それが次のことです。はい、創世記に戻りま す, です、ね、何をしなければいけないんですかです、ね。はい、創世記の1章の3節、聖書の一番初めに、
神は仰せられた、光があれ、すると光があった、
はい、神様が光をあれと仰せられると光ができました。このことはですね、このところは以前私話しましたね。神が光をあれと仰せられた、すると光ができたとこう書いてあります。つまりどういうことかといえば、告白なんです。光をあれという神様が告白されたからですね、光ができたんです。でこのことは10月13日先日の礼拝説教三位一体の神様のところで語りました。神様は言葉で天地を創造されました。そうでしたね、言葉によって作られた。同じように巨大姉妹、あなたの人生を作るのはあなたの口から出る言葉なんです。皆さんの人生を作るのはあなたの口から出る発生する言葉が人生を作ります。この言葉、聖書の言葉を告白するときにですね、聖霊様が働いて聖書の言葉の通りにあなたの人生をですね、作り変えてくださいます。ですから言葉ってとても大切なんです。はい、聖書の言葉をですね、告白するときに聖霊様が働いてですね、奇跡、第一コリント2章の9節にそのことは書いてあるわけですけども、見たことも聞いたことも思ってないことを神様はなされるという書いてある、なしてくださいます。ですからあなたの口から出る感謝しますの言葉を材料として、神様は、聖霊様は全てのこと、どんなマイナスもプラス、益に、感謝に変えてくださるんです。だから感謝しますというですね、あなたの言葉が必要なんです。言葉なくて神様はですね、あなたの人生をですね、変えることはできません。あなたの口から出る感謝しますと、この言葉を材料として、聖霊様は全てのこと、どんなマイナスもプラス、益に変えてくださいます。ロマ書8章28節の御言葉の通りです。はい、第5のポイント、これ実例です。実際どうしたらいいんですかということを今度お話します。よく聞いてですね、皆さん実行してください。では実際にどのようにしたらよいのでしょうか。皆さんの人生にマイナスですね、マイナス、起きてほしくないことが起きました。 人生はいいことばかりではありません。マイナスが起きるわけです。例えば能登半島ではお正月に地震の後大洪水も起こりました。どうして私たちにこんなことが、と。人生にはマイナスが起こるんです。ですね。自然災害や火災、事故に遭うこともあります。大切な人や物を失うことがあります。授業や受験に失敗することもありますし、人との関係が悪くなることもあります。いろんなマイナスが人生には起こるんです。さまざまなマイナスがあるんです。あなたの心はですね、悲しみ、恐れ、不安、怒りに満ちています。悲しみに満ちていますですね。あるいは後悔に満ちています。恐れ、不安、怒りに満ちています。当然のことですですね。悲しんではいけないとか聖書に全然書いてない。怒ってはいけないとは全然書いてないんですですね。怒りに満ちています。どうしたらよいのでしょうか。皆さん週報のご覧見てください。この手法取っとってくださいね、捨てないで。役に立ちますから。すべてのことについて感謝しなさい。第一テサロニケ5章の18節。すべてのマイナスはプラスに変えられます。ロマ書8章28節の御言葉です。で、感謝する祈りについてここに書いてありますが、3つのステップから行います。分かりやすく説明しますので、どうぞよく聞いて、これを時々見てからですね、実行してください。はい、3つのステップで行います。第1のステップですね。はい、じゃあ、大鶴兄弟、感謝する祈りの第1ステップというところだけ読んでください。
第1ステップ。イエス様、私は今日、起こったことをそのままイエス様に申し上げる。このことを感謝します。
いいですか。今日ですね、起こったことをそのまんまです。過小しないで、過大しないで、イエス様に申し上げます。イエス様、今日私は事故に遭いました、と。交通事故に遭いました。車が破損し、私もですね、傷を負いました、と。もう起こったことをもうそのまんま話すんですですね。もう過小しない、過大しないで、そのまま話します。起こったことをそのまま話します。そして次にですね、この起こったことを感謝しますと告白するんです。この起こったことを感謝しますと告白するんです。いいですか。あなたの感情、悲しみや怒りは関係ありません。もう多くの人はこの感情に負けてしまうんですよ。だから感謝しますという言葉を出さないんです。悲しみがあっても怒りがあってもですね、感謝しますという言葉を発することが大事です。いいですか。感謝します。じゃあ皆さん、ちょっと練習しましょうか。私がですね、言った後言ってください。はい、感謝します。
感謝します。
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 今日事故が起こりました。
今日事故が起こりました。
車が破損し、
怪我をしました。
このことを、
感謝します。
今日財布を、落としました。
中に3万円
入っていました。
このことを、
感謝します。
そういうわけです。
あなたの感情は関係ありません。起こったことをそのままですね、過小しないで、過大に言わないで、そのまま申し上げて感謝しますと言うんです。いいですね。これ第一のステップです。はい、言葉に出して言う、これが大切なんです。感謝しますという言葉を出すことがもう大切なんです。神様はその言葉に働かれるからです。はい、次に感情の部分です。はい、第二のステップですね。損害を受けます。自分の感情を正直にですね、告白します。いいですかですね。 その起こったことに対していくら損害がありましたとですね、私の感情はもう怒りに満ちていますですね、穏やかではない、不安と恐れです、また人に対してね、もう本当にですね恨みがありますと、もうそれをそのまんま告白するんです。そしてこのことを感謝しますというんです。私の心はねもう悲しみと怒りに満ちています、イエス様このことを感謝しますというんです。なぜか説明します。皆さん部屋の中にタバコの煙が充満しているとき、あなたはどうしますか？もうタバコの煙が充満しているね、もう本当にもうなんていうか匂いが臭いですね。あなたはどうしますか？簡単ですね。小鶴兄弟、窓を開けるだけですよ。タバコの煙が部屋の中に充満していたらですね、あなたはどうしますか？窓を開けて外の風を入れるでしょう。風がタバコの煙をね押し出してくれるわけでしょう。同じようにあなたの心の中にある煙です。悲しみや怒りですね、恐れは聖霊という風が取り去ってくださるんです。聖霊という風にあなたの心のですね怒りや悲しみをね取り去っていただくわけです。聖霊という風が取り去ってくださるんです。はい、じゃあどうやったら取り去ってくださるんですかね。実は言うとですね、風という言葉も聖霊という言葉もギリシャ語で同じ言葉なんです。プニューマって言います。まあ、聖霊はですね聖なる風だからですね、ハギオス、プニューマトスという、まあ、聖のハギオスを使いますけど、霊はですねプニューマなんです。風も霊も同じギリシャ語では言葉です。プニューマと言います。あなたが感謝しますと皆さん口を開けて言うことは、心の窓を開いて聖霊様を迎え入れる行為なんです。信仰の行いなんです。皆さんが感謝しますという告白することは、あなたが心の窓を開いて聖霊を迎え入れる信仰の行いなんです。で、感謝しますというですね言葉を発したときに、聖霊があなたのうちに働いて、あなたの心の中にある煙をですね、悲しみや怒りとかですね、その全部ですね喚起してくださるということです。聖書の中に御霊の思いは命と平安であると書いてあります。どうなるでしょう、皆さんの心はですね、皆さんの心の中の煙は完全に吹き去られて、あなたの心にも言いようもない平安が来ます。感謝しますというとまずですね平安が来るんです。状況は変わりませんよ、ね、状況は変わりませんですね。感謝しますと言って財布がすぐに戻ってくるかどうかは分かりません。状況は変わらないんですですね。しかし状況は変わりませんが、あなたの心は平安に満たされるんです。これが大切です。状況は変わらない、全く状況は変わらないけれども、あなたの心は平安に満たされます。で、周りの人々はですね、そのようなあなたを見て、あんなに大変なことが起きたのに、どうしてそんなに平安に来られるのですかと驚くんです。感謝しますということによって、心のですね、悲しい怒りが取り除かれて、あなたは聖霊を迎え入れたわけですから、聖霊がですね、あなたの心を満たしてくださりね、怒り悲しみを取り除いて平安に満たしてください。その様子を見て、あんなことが起こったのにどうして平安でおれるんですか、前の人は驚くんです。感謝しますなんですよ、兄弟姉妹、この言葉が出せるかどうかなんですよ。悲しい時にですよ、残念な時に出せるかどうかなんです。それが信仰だって言ってる、感情の問題ではないということです。はい、第3のステップです。まあ、ここに書いてあること、あ、 第二のステップここ読みませんでしたね。踊る兄弟第二のステップだけ読んでください。
第二ステップ、その結果損害、ダメージ、感情、思いなどを告白する、このことを感謝します、
うん、こう告白するんです、はい、第三のステップに行きます。で私はですねこう祈るんです。これはロマ書8章28節の言葉をそのまま祈るわけです。で踊り兄弟第三のステップを読んでください。
第三ステップ、このこともすべて神様の御手支配の中にあり、万事を益としてくださる約束によって素晴らしい益に変えられることを感謝いたします。
今まで読んだことです。神様のお許しなしに起こることは一つもありませんって、神様の支配のないことは一つもありませんって、すべて神様の御手ご支配の中にあるんです。そしてロマ書8章28節、万事を益とするという神様に語っておられるんです。その約束によってね、このマイナスも素晴らしい益に変えられますことを感謝しますと告白するんです。そしてですね、皆さん祈り続けると、神様はまさに今度は状況を変えてくださるんです。マイナスの状況をですね、プラス、あんなことがあってよかったというですね、プラスに変えてくださるんです。先ほどヨブのところを見ました。ヨブはですね、すべてを失ったときに神を呪わなかったって書いてありますね。で、ヨブの最後、その結果はどうなったでしょうか。で、これヨブで42章に書いてある。開いてみましょう。ヨブ記の42章です。一番最後のところです。ヤオデル兄弟、12節から17節まで読んでください。
主はヨブの前の反省より後の反省をもっと祝福された。それで彼は羊1万4000頭、ラクダ6000頭、牛1000匹、メロバ1000頭を持つことになった。
あ、その前にですね、ちょっとごめんなさい、実節をその前に言いましょう。
ヨブがその友人たちのために祈ったとき、主はヨブの繁栄を元通りにされた。主はヨブの所有物もすべて2倍に増された、
はい、13から言ってください。
また息子7人、娘3人を持った。彼はその第一の娘をエミマ、第二の娘をケツイヤ、第三の娘をケレン、ハプクと名付けた。ヨブの娘たちほど美しい女はこの国のどこにもいなかった。彼らの父は彼女たちにもその兄弟たちの間に相続地を与えた。この後ヨブは140年生き、自分の子とその子たちを4代目まで見た。こうしてヨブは老年を迎え、長寿を全うして死んだ。
これは信仰によってですね、試練を乗り越えたヨブの最後です。神様は富豪であったヨブの持ち物をさらに2倍にされたって書いてある。同じ彼だけまた娘息子が生まれます。娘はどのですね、この地のどの娘よりも美しかったと書いてありますし、その後140年生きたと、長寿を全うしたと書いてあります、ね、これが神様がなされることなんです。ローマ人の中の8章28節、神は神を愛する者、すなわちご自身のご計画によって召された者と共に働いて万事を益としてくださることを私たちは知っています。すべてのこと、特にマイナスについてですね、感謝することは 今はマイナスです。状況は変わりませんが、やがて神様はこのマイナスをプラスに変えてくださる。あのことがあったから今日の私になれた、あの試練を通ったから今日の祝福を受けているというですね、必ずプラスに変えてくださるんです。なぜなら神様のテストですから。神様の約束を信じて御言葉に従う信仰の行いなんです。すべてのことに感謝するということはですね、その信仰を神様は見ておられるということです。マイナスの時に感謝する、今日ですね、こそですね、生きて働かれる神様を体験するチャンスです。神様で本当に生きておられるんですね、働かれるんですね、こんなにも素晴らしいことをしてくださるんですね、というのを皆さんの人生で体験するチャンスは、皆さんがマイナスをプラスに、マイナスの時に感謝することです。あなたは生ける神様をですね、体験いたします。よろしいでしょうか。あとは実行ですよ。今日です。もう聞いたからにはね、もう実際起こった時にショーンとしょげ返るかですよ。主よ、これは神様のテストですね、私は感謝しますと言い切れるかどうか。あとは皆さんのですね、信仰ですよ。ですね、しょげ返るか、怒りに満ちるか、もう残念残念というかですね、イエス様感謝します、このことも益に変えてくださることを感謝します、御言葉の約束を信じますと、御言葉の約束に立つかどうか。どうぞ御言葉の約束に立って、神様はこんなに素晴らしいことをしてくださった、マイナスの時どういう態度を取るかによって、その後のあなたの人生は大きく変わります。このことを覚えてですね、マイナスをプラスに変えてくださるイエス様を信じる信仰に立つ兄弟姉妹になりますように、イエスの名によって祝福いたします。ではお祈りしましょう。ためを解いてください。はい、兄弟姉妹ですね、すべてのことについて感謝します。すべてというのはプラスですけども、プラスのこと、もちろんマイナスの言葉です。特にマイナスの時に皆さんがですね、感謝することによって、その後のあなたの人生は大きく変わります。神様が働いてくださるからです。マイナスは神様からのテストです。どうぞこのテストにですね、信仰を持って、あなたは感謝しますと告白し、ね、テストに合格しですね、そのことによって神様、私の人生にこんなにも素晴らしいことをしてくださったと、多くの神様の御業を体験する